皆さんこんにちは。ユナイテッドノーク 84.2 タックンの二択三択、番組ナビゲータータックンこと弁護士武田隆弘です。
こんにちは。今月より第三週のレギュラーとなりましたミスドールのすずです。
野田姉がですね、不在の時の代打としてこれから出てくれますのでね、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてですね、今日は皆さんご存知だと思いますが、大阪を中心にですね、大きな地震がございました。それでですね、犠牲になられた方にはですね、大変お悔やみ申し上げますとともにですね、怪我をされた方、ね、被害に、ね、遭われた方にはですね、それはお見舞い申し上げますということで、そういうことで、進めていきたいというふうに思います。さて、すずちゃん、
はい、
今日ね、初めてですが、はい、どうですか？
すごい緊張してます。野田姉の大学が務まるか本当に不安なんですが、はい、もう法律のことも何にも知らないんですけど、大丈夫ですかね？
大丈夫ですよ。実はメインの野田姉もね、あんまり知らないです。
いや、抜群のトーク力には叶いませんので、もう本当に私でいいのかも不安です。
まあ、法律はね、テーマのね、やや硬いイメージを持たれがちな番組なんで、まあ、少々ちょっと縁の多いですね、まあね、夜の仕事の方とかの方が、パートナーとしてね、和むと思いますので。
先生のこと言っちゃうかもしれないんですけど、頑張りたいと思います。
はい、ね、リストールさんのね、期待を一気にしておきますからね。ママも今頃、はい、あなたの活躍をね、温かい目でね、見守ってくれてますよ。
あ、聞い
てますかね。多分ね、もう大丈夫かなって思ってるのかな。
はい、心よく送り出していただきました。
あ、そうですか。
はい、
まあ、じゃあ頑張ってくださいね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではね、すずちゃんの初任務ですよね、はい。インフォメーションをしてあげてください。
はい。では、番組では、リスナーの皆さんからのメールをお待ちしてます。本日のメールテーマは、外来種です。うん、愛知市が FM の公式ホームページより、たっくんの2択、3択までメールをお待ちしております。では、スタートです。
たっくんの
2択、3択
この番組は、武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す。消え散った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドノース 84.2 タックンの2択3択、ナビゲーターはタックンと
すずちゃんでお届けしています。
はい、では最初のコーナーはですね、どうしたらの2択3択です。これは、ネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのというお悩みについてですね、法律家である私タックンを解説していきます。ね、実際の判例やね、判決と見解が異なる場合もありますが、まあ、法律というものはね、幅が広いですから、解釈の一つと考えていただければ結構です。
はい、今月6月は環境省の決めた環境月間ということで、うん、皆さんと共に様々な環境に関する法令を勉強します。今月の、失礼しました、今日のテーマは外来種です、うん。例えばこんな事例がありますのでご紹介します。
はい、お願いします。
はい、天然記念物や特定外来種の卵が知らずに水草や木等に混入して家で飼育しまった場合、罰則はありますか？特定外来種なら爆破次第即殺せると思いますが、天然記念物や保存法の場合どうなるのでしょうか？例えば捕まえた貝にイカセンパラや水源ゼミ卵の卵が入っていた、水草取ったら丸子型のゲンゴロウ、丸子型ゲンゴロウが産卵していたなど、まあ、結構初めて聞くのもありましたが、
うん、そうですね、
はい、はい。A、罰則がある。
うん、
B、知らなければ無罪。
はい。
ということなんですが、どうでしょうか。
そうですね。はい、実はですね、
はい、
こういうことに関、外来種のことについてはですね、はい、外来生物法という法律がありましてですね、まあ、はっきり言って、こうね、外来種が増えることによって、日本古来のね、 生物が、まあ、食べられちゃったりとかですね、まあ、あと生態系を崩してしまうということが、まあ、ひいてはね、環境破壊につながっていくというようなことでですね、作られた法律なんですが、基本的にはですね、この法律によってですね、その特定外来生物というふうに決められた生物について、これを飼育、栽培、運搬、保管、輸入、野外への放出ね、あとは許可を受けてない人に、渡しちゃうとかっていうのこれ全て処罰されます
。処罰されちゃうんです
ね。そうです。
その知らずにということってたくさんあるかなと思うんです
けど。そうですね。ですからまあ基本的にはまあ知らずにっていうのはまあ卵がついててね、知らなかったとかいうことに関しては、それはまあ例えば、卵が帰ったとこ時だとか、ね、まあ、成長してね、分かった時とかに、まあ、それをですね、その対応をですね、まあ、基本的には、その、まあ、政府のですね、決められた、その、まあ、環境事務所ですかね、そちらの方に通報してですね、今後の対応を、お伺いを立てる。いう必要があるというのが、この、
そうなんです、ね。
そうなんです。外来生物法の。はい、そうなんです。
では、
なので、
はい。
ですから、これは結局、知らずに、知ってしまった後ね、飼育してしまうと、この法律に引っかかってしまうということで、罰則があるということになってしまいますので、気をつけてください。
知らなければ無罪ということにならないということですね。
知らなかったら無罪なんだけど、
はい、
知っとったら、
いところなんですね、
気づいたらダメだということ
です。はい。皆さん気をつけてください。
はい。
では続いて、
はい、
外来種のヌートリア、ミシシッピ、ミシシッピ赤耳ガメなど、野生から拾って飼うことはできるのでしょうか、
うん、
A、自由にできる。B、できない。C、申請すればできる。
はい。これもですね、いわゆるその特定外来生物に該当する、ね、その、まあ、亀とか魚でも、何でもね、タチでもですね、それを飼ってしまうというのは、これは思い切り、法令に合致してしまいますので、これは処罰されてしまうということですので、基本的には、見つけたらですね、先ほど申し上げたように、その、まあ、環境事務所等にですね、連絡していただくということが対応としては必要になるということになりますね。
外来種を逃しちゃったとき、罰則ってありますかというご質問があるんですが。
そうですね。はい、まあ、その、まあ、基本的には、法律、こういう罰則というのは、故意犯ですのでね。
はい、
故意に、ね、わざと、逃がしちゃう、放流しちゃうとか、いうのを処罰するんであって、まあ、逃げてきちゃったと。っていうところまでは、処罰するものではないと思いますね。
では続いてのご質問に行きたいと思います、
はい、
治療免許を持っていないのですが、
うん、
ハクビシン等の外来種の哺乳類を捕獲することに法的な問題がありますか、
はい、
以下環境省ホームページによると鳥獣保護法で捕獲が規制されている哺乳類と鳥類を除いて誰もが自由に行うことができますと記載があるのですが、外来種でも哺乳類であれば飼ってはいけないということなのでしょうか。 A 外来種は治療してはならない。 B 治療しても良い。
そうですね。これもまあ、いわゆる、そのですね、特定の外来種ですね、この 外来生物法のですね、指定されている特定外来生物に該当するものに関しては、そのね、捕獲した動物を運搬することも一応は、禁止されていますので、ですから基本的にはダメだということになりますね。ただ一つポイントは、その外来種は、すべて、その、いわゆる法律で規制するですね、特定外来生物に、該当するというわけではないので、それが、どっちなのかっていうのは、チェックしていただく必要があると思います。まあ、
このホームページで確認していただいて、
う
ん、
そうですね、
ということなんですね。
はい。特にね、皆さんの知ってアメリカザニガニとか、
あれも一応、ね、
外来種なんだけど、これはアメリカザニガニはこれ規制されてないのでね。だからそれは別に捕獲して、飼育しても全然問題ないですけど。
もし、川とかに逃がしちゃっても、罰則はされない。
そういうのはないですね。だから、アメリカザニガニだって、基本的にはもともと日本ザリガニっていうのは いたんだけど、うん、だけどそれが結局アメリカザリガニのせいでですね、日本ザリガニが今ほとんどいなくなってしまってる。
食べられちゃった、
うん、食べられちゃったり、あの縄張りを取られちゃったりとかして、あの今ほとんどいないという感じになってしまって、だからそういったようなことを防ぐというのがね、うん、この法律の目的なんですけど、
もともとは外来種だったんだけれども、うん、アメリカザリガニみたいに今はもうその日本の生き物として、
まあ、結局どっかで線を引かなきゃいけないんでね。まあ、もともよくよく調べると、昔は日本にいなかったっていう動物も、それはいるかもしれないけれども、まあ、なかなかね、あの、そこのところは、線引きはまあ難しいというところはあるんです
けど、
ね。
私、ヌートリアは外来種って知らなかったです。
ああ、そうだったんだ。だまあそこら辺のところはね、ちょっと調べてみると、あの、今の法律でね、うん、僕見つけてはぁと思ったんですけど、ウシガエルのですね、実は。ウシガエル実はね、これ、規制体制になってるんですね。
飼ってる方いらっしゃいますよね、ウシガエル。
これはね、本当に、あの、ウシガエルを捕まえて、持ってたり飼ってる人、うん、本当に処罰してるのかなと思うんですけど、
ね。そうですよね。
だけど、ウシガエルはそうですね。
田んぼとかにも来ていますよね、ウシガエル。
います、います。うんまあ、あとね、皆さん有名なのはね、やっぱりブルージルだとか、あの、ブラックバス、まあ、大口バス、小口バス。
ブラックバスは、釣りされてる方ね、たくさんいらっしゃいますしね。
あの、そのね、ブラックバスとかを、こう、釣ってね、返すっていう、キャッチャーのリリースは OK なんです、うん。それだけは、あの、処罰されないというふうになってます。
問題ないんですね。
そうです、ね。さあね、すずさん、あの、外来種を抱える問題はどのくらい知ってますか？
ご存知の通り、全然知らなかったです。何が外来種なのか、とかも全然わかんないですし、ホームページを見て、うん、外来種のそのリストが載っているので、うん、それを確認したいと思います。
なるほどね。まず勉強してください。でね、まあ、生態系がね、少し乱れるだけでね、実はね、地域に大きな影響を与えるということで、特にね、無許可のね、外来種の放流というのは、最後はね、人間に帰ってきて被害をもたらすことが多いということですね。
昨年流行したこのヒアリっていうのもそうなんですね。
そうですね、その通り。ね、国内で大騒ぎになりましたよね。まあ、あれもね、氷山の一角ですよ。
本当にもっと環境についてお勉強しなきゃいけないなと思いました。
そうですね、はい、ぜひぜひあの勉強してで、みんなに極めてくれた
らね。そうですね、はい、
はい、ということで、ではですね、僕の方から、ご褒美として細かいなですね、この歌をですね送りたいと思います。今月はですね、環境月間と全く関係ないんですけど、コンサートが始まるということで、勝手に僕は工藤静香月間というふうに
言ってますので、
はい、そうです。はい、今日は、工藤静香さんので、劇場をお願いします。
Oh,
続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートーク二択三択デタートコ勝負です。今日はですね、第3週のアシスタントとしてですね、
はい、
スーちゃんが、はい、加わってくれています。
はい、
どうぞ。
はい、今日のゲストさんはどのような方なんでしょうか。
はい、実はですね、環境劣化に最適な方々にお越しいただいております。
はい、
CO2 問題など環境問題にね、真摯に取り組まれ植林事業を世界中で行っているスタイレックホールディングインターナショナルコーポレーションの CEO をなさっている片山義和さん、そして、同じ団体の林和成さんです。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今ですね、ざっとご紹介申し上げたんですけども、
はい、
このスタイレックホールディングインターナショナルコーポレーションですね、
はい、
具体的にどういったような活動をなさっている団体ですか。
はい、当社はですね、2006年に最初のスタートをしたんですけども、はい、今この環境というものを捉えたのは2008年からなんですね。
はい、
で、スタイレックホールディングインターナショナル SHI というのは実はアメリカに会社がございまして、はい、本部がですね、それで日本には支社が、それで私が、2008年にアメリカに出張した折に、はい、実はある方と会ってほしいという話が出まして、
はい、
でカリフォルニアなんですけども、ある農夫の方と会ってきました。
はい、
その方が言うには日本にあるキリンの木と、アメリカにあるキリンに似た木をね、
はい、
何回か掛け合わせることによって、なんと成長が4年から6年で直径45センチの大きな木になるんだと。僕はそれ聞いてそれでと思ったんですけども、ということは、CO2 をね、たくさん吸収するんだと。だからこの木はこれから世界を救うんだっていうことを言うんですよね。で、当時うちは実は IT をやってて、そういうこと全く無関係だと。で、まあ、ただ私自身は IT と言ってもすごくそっちの方面が苦手でね、サーバーって言うとビールですと思い出さないし、ドライバーって言えばね、ゴルフのドライバーしか思い出せない、まあこのレベルだったんですが、たまたま親が木材をやってまして、そういうことで、その木がね、木を吹こうって言った瞬間に、ちょっとそっちの方に気持ちが行ったんです
ね。今その霧でお話しされましたけど、いわゆるこのタンスとかで有名な霧ですよね。
そうですね。日本では女の子が生まれると、
一
本植えとけば、
はい、
まあ15年、20年して、タンスにして、出に出せると、いうような話はしてますが、
その霧を、まあ、霧自体は、日本にある霧自体は、生成する時間がかかるんだけれども、今の配合で、早く、低木になっちゃうっていう、そういうことなんですね。
そうですね。はい、まあ一般的には霧は成長が早いんですが、
はい、
それでも15年、20年、
はい、
それをさらに3倍ぐらいの速さにしたということです。
なるほど。この霧、その、新しい、早く、成木になる霧、創生霧っていうんですかね。
まあいろんな言い方がございます。
はい、
創生霧とも言う人もいますし、本当に漢字で書くとね、何種類もあるんですけども、皆さん成長登録を取ったりとか、
はい、
いろんなことでやってます。まあ、一般的に早く成長する木で十分です
ね。そういうことですね。はい、やっぱ早く成長する木を植えることによって、やっぱりこう環境にとってメリットは大きいということでしょうか。
そうですね。一般的に皆さんも理科で習ったと思うんですが、植物は CO2 を出されていってます。それで、長く、長期に成長するよりも短期に成長した方が、多くの CO2 を吸収します。それで、あと問題はこの成長した木をですね、すぐに燃やしてしまったりすると、また CO2 が大気に戻ってくる。ですから今後、これを木材なり、家具なり、いろんな形で残していくと、いうことが課題になってくるかと思います。
この今植林なんですけれども、はい、具体的に今どの辺で多くやってるとかそういうような取り組みはありますか？まあ、
当初は日本でもやってみようということでいくつか挑戦したんですが、やはり日本ではなかなかそういう土地が少ないんですよね。で現在は今私が携わっているので一番大きいですね、中国の海南島、タイのバンコク郊外、で今とベトナムとかマレーシアとか、で、インドネシア等で今展開をしています。
これ今事業のね、話をしていただきましたけど、その我々個人のレベルとしてですね、はい、このスターレックさんの方に関わって、はい、この職人の方にですね、協力していくというか、はい、そういうようなことっていうのはできるんでしょうか？
できますが、はい、基本的に、はい、これ事業としてはなかなか難しい仕事なんですね。ですから、私どもがよく訴えたのは、事業としては会社は、まあ、やっていきますけども、はい、皆さんに多くの方にこういう木があるということを知っていただいて、本当に日本でも日本でも植えれる方は植えていただいて、という気持ちと、あとこういうことを訴えることが、皆さんの心の中にね、気持ちの木を植えるという環境に対して、そういうことになっていけばいいなというふうに思っております。
そうすると、この早く生木になる木のですね、はい、ないというか、はい、それは入手することってできるんですか？
私どもに問い合わせしていただくか、いただければ、準備ができます。
なるほど。
実は今ですね、遠くの震災がございましてから、遠く各地、まあ、10カ所ぐらいなんですけども、ある国連関係の NPO が、本来なら、記念樹、まあ、祈るという記念樹でね、桜の木を最初は予定してたんですが、理事長自らが、早く復興を兼ねて、早く成長するこの木の木を植えたいと、いうことで、まあ、うちに連絡がありまして、私の遠くも10カ所ぐらい、に回って、はい、入れてきております。
なるほど。
だからそういう気持ちがやっぱ大事なんじゃないかなと思います。
なるほど。でもあれですよね、今の、畑山さんのお話ですと、そのたまたまそのアメリカでその知り合った方とその霧のお話をね、聞いてこういう事業ができたということで、それは非常にこう縁としてはすごいものだったので、
そうですね、大変なやっぱり縁を感じます。はい、それで私はこの方をね、やっぱり世界にこの人の名前を広げたいなと、もう今でも思ってますが、まだなかなかやりきれてないんでね。
なかなか最初聞くとね、そんなことできるのって多分思われたと思うんですけど、そこのところがこう、ちょっとうちの番組じゃないですけど、ちょっとこう人生のですね、二択三択と言いますか、
そうですね、
ターニングポイントだったんですかね。
私もですから帰国してこの話をね、どうのところでしたら、さておかしくなったのかと。IT って言ってる人がね、草を植えるってどういうことっていう感じになりまして、結構惹かれた方がありました。でも、ある程度理論武装して、話をしていくときに、本当にこの事業は盛り上がって、まあ、日本でも約5万人ぐらいの方々に、この木のことを知っていただくチャンスができました。
なるほど。ね、今日、もう一人ゲストで来ていただいている林さんですが、
はい、
林さん、どういったところでこの事業に取り組んでらっしゃるんですか？
私もですね、当初、知り合いの方から、2006年の6月に、知り合うことができまして、で、まあ、それから12年ほどになりますけれども、やはり皆さんにですね、こういった環境という問題が当初は全くこう話題にされてなかったんですけれども、まあ、その当時からそういったものには、これは生涯の仕事にできるなという思いから、携わるようになって、まあ、今現在ここに来ているということで、まあ、微力なんですけれども、畑山を応援して今頑張っているというところです。
なるほど。林さんはですね、海山に、
あ、そうですね、
住んでらっしゃって、はい、こちらを拠点に活動してらっしゃるということで、ね。ね、やっぱりこの活動、ね、なかなかこうラジオの短い時間では言い尽くせないところもあるんですけど、またホームページ等とかで見ていただければ、いろんなことが載ってるんですかね。
そうですね。SHI-CORPO という形で検索していただくと、会社の概要とかですね、まあ、その創生日に対しての、案内説明が出てますので、まあ、そちらを参考にしていただいて、皆さんに環境について考えていただく機会が持っていただければなというふうに考えております。
そうですか。すーちゃんどうですか？
知らなかったですね、正直。勉強不足なんですけど、こういう 木を植えて、うん、その CO2 をこう吸収するという活動をされてる、うん、いらっしゃるんだろうなっていう、なんとなくなこういうその、うん、しか分からなくって、うん、実際こうお会いして、こうお話をたくさん伺うと、もう意識をもっと持って、うん、もうね、温暖化をストップさせていかなきゃなって思いますよね。うんうん、考えさせられますね。
まあ、最後に、そして聞いている皆さんに、はいはい、木というのは漢字で書くと木に同じって書くんですね、はい、したがってこれは木ではないんですよ、学術的には、はい、草なんです。
草なんですね。
だから成長が早いという特質はそこからあるんですが、はい、木を切ると真ん中に新幹という穴が開いてます、
はい、
これが草である証拠です。
素材的には木みたいな感じだけど、まあ、植物学的には草であるというか、
ね、そうですね。
ああ、それはまた勉強になりますね。
本当にたくさん増えるといいですよね。
切りは昔からやはり日本でも高貴な人として、はい、まあ、現在でも政府関係の木の人たちのマークを使ってたりとか、ぐらいに、やっぱりとてもやっぱりいい木だと思いますので、はい、本当にこれからどんどんどんどん、まあ、運動していきたいなと思ってます。
はい。じゃあ、ちょっとですね、まだまだお話伺ってたいんですけど、時間の方が、来てしまいました。
はい。もう二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
万が一、法律問題でお困りの際には、かすらいの武田拓宏総合法律事務所へご相談お願いします。
はい、どうもありがとうございました。それでは、2択、3択、出たとこ勝負のコーナーでした。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノート 84.2 よりお送りしてきました、カッツンの2択3択。そろそろお別れの時間です。どうでした、すずちゃん、生放送の感想は。
もう本当に本当に緊張で、もうカミカミで、もう何言ってるか全然わかんなかったんですけど。
そんなことはなかったと思いますよ。
本当ですか、野田ね、みたいになりたいですね、
私も。それはもうね、たくさんの経験を積んでもらう人だと思いますが、ぜひね、この番組で、頑張ってもらってですね、
はい、
磨いてくださいさ、はい。
今日もたくさんのお勉強させていただきました。
はい。はい、ね、また、すーちゃん発信のね、法律のご相談とかもね、はい、内容が良ければ、取り上げますから、ね。はい。はい。質の良さそうなね、ネタを。
はい、持ってきます。はい、持ってきます。はい。
ではね、今日最後の任務ですね。はい。インフォメーションをどうぞ。
はい。番組では、リスナーの皆さんから2択、3択を募集しています。日常生活の中でお困りのこと、お悩みのこと、どんな些細なことでも結構です。愛知県 FM 公式ホームページより、2択3択宛てにメッセージください。次週の相談テーマは、下水に流すです。
ね、こう排出というかね、こう家庭用のですね、まあ、洗剤とかね。
油とか流しちゃいますよね。
そういう問題ね、はい、ありますので、またね、来週ゆっくり考えていきたいと思います。
はいはい、
ということでですね、それでは来週6月25日も、このチャンネルでお耳にかかりましょう。ナビゲーター、私、たっくんと、
すずでした。
それでは、
さようなら。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。